ください。聖書マタイによる福音書26章1節から13節まで。マタイによる福音書26章1節から13節まで。新教導訳の51ページ。イエスはこれらの言葉をすべて語り終えると弟子たちに言われた。あなた方も知っている通り、2日後は杉越祭である。人の子は十字架に作られるために引き渡される。その頃、宰相たちや民の長老たちはカイアファという大祭司の屋敷に集まり、計略を用いてイエスを捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは、民衆の中に騒ぎが起こるといけないから、祭りの間はやめておこう、と言っていた。さて、イエスがベタニアで雷病の人、シモンの家におられたとき、一人の女が極めて高価な香油の入った石膏の壺を持って近寄り、食事の席についておられるイエスの頭に香油を注ぎかけた。弟子たちはこれを見て憤慨していった。なぜこんな無駄遣いをするのか。高く売って貧しい人々に施すことができたの。イエスはこれを知って言われた。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。この人は私の体に香油を注いで、私を葬る準備をしてくれた。はっきり言っておく。世界中どこでもこの福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。説教、良い行いと題して指導した教師から伺います。
ただいまマタイによる福音書26章1節から13節をご一緒にお聞きしました。1節をもう一度読みします。イエスはこれらの言葉をすべて語り終えると弟子たちに言われた。23章から続いてきました主イエスの説教が終わりを迎えています。またそれ以前に語られたいくつかの説教、三条の説教をはじめとするいくつかの説教もすでに合わせて終わりを告げています。すべて語り終えられた、そういう主が弟子たちに言われた。あなた方も知っている通り、2日後は杉越祭である。人の子は十字架につけられるために引き渡される。すべてを語り尽くし、ご自分の語るべきことをすべて人々に、弟子たちにお伝えになられた。その後、役目を終えてほっとなさったというのではなく、最後になすべき重大な使命のために立ち上がろうとしておられます。弟子たちにその使命を果たすために、語りかけられるところですが、弟子たちは緊張しながら主の言葉を聞いていたのではないでしょうか。何かが始まろうとしている。先生が何かを始めようとしておられる。これまでとまた違った局面が始まろうとしている。その中で語られたのは、主ご自身の十字架の死の予告でした。しかもそれは2日後の杉越祭の日に引き渡される、十字架につけられるために引き渡される。 十字架につけられるために裏切られる。ユダヤ教の指導者たちに、弟子の一人ユダに、そしてその他の弟子たちに、これから十字架を目指して主ご自身が向かっていかれる決意のようにも聞こえます。神の子であられるのに、神そのお方であることに固執せず、しもべの身分になり、人の子として私たち人間と同じものとなられた主です。へりくだって十字架の死に至るまで従順であられます。父なる神の御旨に従い通し、私たちのため、全人類のため、ご自分を犠牲にしてくださいました。ヨハネの手紙1の著者は、ここに愛がありますと語っています。このように美しい自己犠牲、尊い自己犠牲の救い主のお姿と対比されるように、3節から5節に悪の策略が描かれます。その頃、祭司長たちや民の長老たちはカイアファという大祭司の屋敷に集まり、計略を用いてイエスを捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは、民衆の中に騒ぎが起こるといけないから、祭りの間はやめておこうと言っていた。ユダヤ教の指導者たちは、これまで主イエスとの論争を通して主に罪がないということを認めざるを得ませんでした。それで計略を用いて騙して主を捕まえ亡き者にする、その予定を立てていますけれども、民衆はあの男の味方だ、もしあの男を殺せば騒ぎが起きるかもしれない。祭りの間、大勢の人がエルサレムに集まる。そこで騒乱が起これば自分たちに責任が及ぶかもしれない。時を待て、祭りが終わるまで。こうして主を暗殺する計画が着々と進められていきます。しかし、その暗い罪の現実の中で、一人の女性の美しい行為がなされた。聖書はそう告げています。6節から13節に描かれる女性の話です。香油を主に注ぎかけた女性。ところが、その直後にはユダ裏切りを企てるの見出しがありまして、十二弟子の一人ユダの裏切りが描かれていきます。そしてこれをきっかけに主は捕らえられることになります。一人の女性の香油注ぎは、指導者たちの悪巧みとユダの裏切りに挟まれる形で置かれています。闇の力、悪の力に囲まれる中で、良いことをした女性がいた。それはまるで暗闇の中で小さく光る星のようです。不真実の荒れ野に咲く一輪の花のようだという人もいます。6節をお読みします。さて、イエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家におられたとき、一人の女が極めて高価な香油の入った石膏の壺を持って近寄り、食事の席についておられるイエスの頭に香油を注ぎかけた。当時のユダヤ社会において、重い皮膚病は人々から嫌われた病でした。罪を犯し神から離れてしまった者が、その罰として重い皮膚病にかかる。そう考えた人々は、この病の人々を排除し阻害し交わりに入れないよう定めました。この時シモンはすでに病が治っていたと思われますけれども、ちょうどハンセン病の元患者の方々への日本の政策と同じように、病は癒えても 阻害され、排除されていたのかもしれません。けれども、シュエスは、そういうシモンの友となり、家に入り、食事の席についておられます。多くの人々から目を背けられた人たちに目を留めてくださり、その傍らにいてくださる主のお姿です。一人の女がとマタイは記しています。他の福音書にはいろいろな情報が加えられていますが、マタイは一言、一人の女がシュエスに高価な香油を注いだと事実だけを語っています。マルコによる福音書によれば、この女性は石膏の壺に香油を入れて持ってきたが、その壺を壊して主の頭に注ぎかけたとなっています。シュエスに近づいてきた女性、ガチャンという音がします。割れた壺から大量の香油が主の頭に注ぎかけられています。それはこの場にいない私たちでもかなり驚かされる光景です。ましてこの場にいた弟子たちがどれほど驚いたかは想像に難くありません。驚きの光景が目に飛び込んでくる中、主と弟子たちは全く異なる反応をします。弟子たちはこの光景に驚くと同時に憤りを覚えたとあります。弟子たちはこれを見て憤慨していった。なぜこんな無駄遣いをするのか。高く売って貧しい人々に施すことができたのに。弟子たちの怒りはもっともです。弟子たちにもわかるほど高価な尊い香油だった。それに香油は一度に大量に使うものではなく、少しずつ香りを楽しむものでもあったのではないかと思われます。なんてことするんだ。大体先生だって迷惑じゃないか。それにこれだけの香油があれば、貧しい人たちの食事の世話をすることだってできる。もったいない。無駄遣いだと。もし自分がこの場にいたら、きっと弟子たちと同じように思ってしまうと思います。そして女性のしたことを良くないことだと指摘したのではないかと想像します。一体この女性はどうしてこんなことをしたのでしょうか。その理由は記されていません。けれどもこの人がシュエスに感謝していたこと、主にすべてをお捧げしたいと思っていたこと、自分にできる精一杯のことをしようとしたこと、何らかの理由で主がもうすぐ十字架の死を遂げられること、それを知っていたと。そのため自分に今できる、そして今しかできない精一杯の贈り物をお捧げした。この女性にとって自分のすべてをかけた最後の最大の奉仕でした。この女性のような自分の身を捧げ尽くした献身に感動を覚える人もおられると思います。そしてまた同時に、自分にはここまでの捧げ尽くす信仰がないのではないかと思います。けれどもこの女性は、自分には信仰がある、それで主に好意を注いだのだ、そんなふうに思っていたわけではないとも思います。ただ、シュエスに対する感謝、尊敬、十字架の死の悲しみ、その主にお仕えしたい、ただそれだけだったと思います。シュエスはこの女性の行ったことを、この人は私に良いことをしてくれたとおっしゃいます。11節には、貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。 貧しい人々に施しをすることができたのにもったいない、そういった弟子たちに、それはこれからもいつでもできるけれど、私はもうすぐ十字架にかかる、死を迎える、だから今しかこの人はこれができなかった。そして主はこの女性のした良いことがどのような良いことなのかを語ってくださいます。12節です。この人は私の体に香油を注いで私を葬る準備をしてくれた。香油を注ぐ、ユダヤの習慣として亡くなった方のお体に香油を塗り雨布で包むということがありました。主はご自分の十字架の死に先立って女性が死を悼み葬りの備えをしてくれたのだと言われます。この方は私たちのために十字架の死へと向かってくださる、その感謝を表した女性の行いを主は良いことと言ってくださいました。この良いという言葉には美しいという意味もあります。この女性の行いは主に対する美しい奉仕でもありました。また同時にユダヤでは旧約聖書にも描かれますように、王を選ぶ際に油を注いだのでした。この女性は自分では意識しなかったかもしれない、しかし主の頭に香油を注いだそのことで、主このお方こそが王であられることを表しました。主が世界の王、メシア、救い主であられる、十字架の死を遂げてくださり復活により永遠の命を与えてくださる王であられるのだ。主はそれで13節のようにおっしゃいます。はっきり言っておく、世界中どこでもこの福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。主が強調されるときに使われる言葉、はっきり言っておくです。世界中で福音、喜びの知らせが伝えられる、主が我らのために命を捨ててくださった、我らはこの方によって罪の許しをいただいた、新しい命に生かされている、そのことが伝えられるとき、同時に一人の女性のことが覚えられることとなる。一人の女性がいた、この人が主に良いことをした、十字架の主の死を悼み感謝と尊敬を表し、新しい命が与えられる希望を示した。私たちもそれに習おうと、そのように語り伝えられるだろうというわけです。この女性の姿は教会の姿を表しています。この女性と同じく私たちもまた悪巧みにさらされ、また裏切りに遭い、悪の世界の中に囲まれています。ちょうどこの女性の行いがユダヤ教指導者たちの悪巧みとユダの裏切りとの間に置かれている通りです。けれどもそこに主がおられます。主がこの女性の奉仕をお喜びくださっています。この女性と共にいてくださいます。そしてすべての人の罪の贖いを成し遂げてくださるため、ご自分の身を捧げてくださいます。ここに愛があります。私たちは高価な行為を注いだ女性の行為を批判しがちです。それを高く売って貧しい人に施すことができるのだからと、それは常識的で正しい判断です。間違っていない。弟子たちはそんなふうに思っていました。けれども弟子たちは主の十字架の死、 復活、昇天、その出来事の後、思い起こしたのです。本来、自分たちがどのように主に仕えるべきだったのか、それを知らされた。自分たちはあの女性に対して怒りを感じた。しかし主は女性の良い行いを喜ばれ、世界中どこでもこの福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたこともこの人の記念として語り伝えられる。そうおっしゃって最大のお褒めの言葉をくださった。つまりこれが真の信仰者の姿なのだ。これが私たちの在り方、信仰生活なのだ。弟子たちは自分たちの不信仰とともに、この女性の信仰を心に留めて語り続けた。それでこのお話は四つの福音書に、語り方はそれぞれですけれども、覚えられ語られているのではないでしょうか。弟子たちの思いは私たちの思いでもあります。私たちもこの女性の姿を通して自分の不信仰を知らされます。また同時に私たち弟子とされた者がこの女性のように生きることを許されている、そのことも知らされています。自分たちの本来の姿、真の姿がこの女性のような姿であることを知らされています。あなたもこのように生きることができる。あなたもこの女性のように、荒れ野の中の一輪の花のように生きることができる。自分の姿を飾り立てることなく、ただシュエスに対する愛と献身に生きることができる。自分の持てるすべてをお捧げして、主に感謝をお捧げすることができる。主がそれを良いことだ。あなたは私に良いこと、美しいことをしてくれた。そのようにお喜びくださる。十字架の主によって罪許された私たちは、新しい生き方をすることができる。この女性のように、主イエスへの愛と献身に生きることができる。この夕べ、私たちはそのように励まされ、また呼びかけられています。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。この時、集められて、夕礼拝をお捧げすることを許され、感謝申し上げます。ただ、シエスに対する感謝と愛を示した女性のように、私たちも主に感謝し、その愛に包まれるようにして、罪許されたものとして歩むことを許されますようお願いいたします。教会の歩み、私たちの歩みが主にすべてをお捧げする、そのようなものとされますようにお願いいたします。困難を抱えている方々に、御言葉による慰めが与えられますように、主のご受難とご復活を覚えるこの時、罪からの許しをいただいたものとして、新たに生きることができますように導きください。教会の交わりを感謝し、またすべてを見てにおいだねし、主イエス・キリストのお名前を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。